説教、神には変われない話題の口です。
エジプト、ファラオの絶大な信頼を得て、事実上エジプトを支配する地位にまで上り詰めたヨセフ。一方、つまらぬ嫉妬から昔ヨセフを野原の穴に置き去りにし、結果的にヨセフがエジプトに奴隷として売られてしまう、そのきっかけを作った兄たち。それが時を経て飢饉の中で食料を求めて兄たちがエジプトにやってきたことで、思いがけず再会を果たしました。はじめ兄たちは目の前にいるこのエジプトの権力者について、それがまさか弟のヨセフだとは気がつきませんでした。一緒に食事をしてもなお気づいていなかったようです。しかも愛する弟ベニヤミンにようやく会い、彼を前にしてたまらず自ら正体を明かしたヨセフでしたが、兄たちはヨセフはすでに死んでしまった、そう思い込んでいたこともあって、にわかには信じられない、そんな様子でした。ついでに、かつて自分たちがこの弟ヨセフを泣き者にしようとした、その大きな罪によって今自分たちはここで報復を受けるのではないか、そう報復されるのではないかと怯えて、ヨセフの招きに心からなかなか答えることができないでおりました。しかしヨセフは、確かに兄たちは自分に対して罪を犯した、そのことをなかったことにはしないんですけれども、でもその出来事さえも自分を含めたその一族を、そのイスラエル民族を危機的な状況から救い出すため、それを乗り切るために、神様があらかじめ自分をエジプトに使わしたのだと、そしてみんながエジプトに逃れる道備えを自分にさせたのだ、そのように語りました。ということは、兄たちの謀略というのは必要だったんだ、すべてを含めて神様がご計画された必然の出来事だったのだと、そのようにヨセフは証しをしたのでした。なんという信仰でしょうかと、驚かずにいられません。ヨセフが味わったのは肉親による裏切りというもの、それによる失望感、奴隷として売られてしまった時の絶望感、その後も状況が好転したかと思えば、この世の思惑でまた暗い底に叩き落とされるなど、相当な苦悩を経験したヨセフであります。でも彼はいつでも神様は共にいてくださるんだという、その確たる信仰がありました。だからこそ彼はどんな苦境に立たされても決して諦めることがなかった、くじけることがなかった、しっかりと立ち続けたわけです。そのヨセフ、父ヤコブをはじめ一族全員をエジプトに呼び寄せました。愛してやまなかったヨセフが生きている、そのことを知った父ヤコブは大喜びでエジプトに下ってまいりました。ヨセフは一族をゴシェンというところに住まわせます。エジプト王ファラオもヨセフにそれを勧めました。ゴシェンはとても豊かな土地であったといいます。つまりヨセフは最上のものを父とその一族に与えたんです。言い方を変えると、神様に選ばれた民である ヤコブとその一族はヨセフを通して神様から最上のものを今与えられたということです。ただここで一つ忘れてはいけないことがあるんです。それはエジプトのこのゴシェンは本当に豊かで良い土地であったようですが、決してイスラエルにとって約束の地ではなかったということです。ここは神様と契約された最終的な到達地点ではないということなんです。父ヤコブがエジプトに移り住んで17年、死期が近づいたヤコブは枕元にヨセフを呼び寄せて一つのことを誓わせました。それは自分が死んだらここエジプトに葬るのではなくて先祖たちの眠る墓に葬ってほしいということでした。ヤコブの先祖といえば、ご存知のように信仰の父と呼ばれるアブラハム、その息子でありヤコブにとってはお父さんでもあるイサク、彼らのお墓はカナン地方にありました。そのカナンこそこの一族にとっては神様との約束の地なんです。その約束の地に自分を葬ってほしいとヤコブは願いました。ヤコブが愛してやまなかった二人目の妻ラケルというのは実はベツレヘムの近くに葬られていました。先祖の墓に一緒に葬られたのではないんです。ヤコブは美しいラケルを愛して、そのヨセフを、息子であるヨセフを愛しました。だからこの後に及んでどうしてラケルのそばに葬ってほしいと言わなかったんだろうか、そんな疑問が湧き起こってまいります。でもそこに彼の信仰があった、彼の思いに、この世的な思いに勝る信仰があったということでありましょう。ヤコブは神様が先祖たちに約束したこと、つまりそのカナンの地であなた方の子孫は海辺の砂のように増えるというその繁栄の約束をされた、その契約を信じて自分はその約束の相続人であるという自覚を確かに持っていたのでありましょう。彼は約束の地に神様との恵みと祝福が満ちあふれるんだということを信じてやみません。ですからその約束が果たされるまでその約束の地で彼は生きようとするわけです。と言いますか、その約束を子孫たちに引き継ごうとするんです。約束の地カナンに戻ることで子孫たちにその信仰を示し継承しようとするわけです。今カナンは飢饉のためにおそらく乾ききってどうしようもない地と化しているでしょう。まあ、カナンだけでなくエジプトを含めて周囲一帯が飢饉にあえぎ苦しんでいたんです。一方同じエジプトの中でもこのゴシェンの地は豊かだったようです。水も緑もあったんでしょうか。ヤコブとその息子たち、その一族はエジプトのゴシェンの土地の豊かさ、その恵みを享受していたはずです。しかもそこにはエジプトの政治を司る事実上の最高責任者、愛する息子ヨセフがおりました。エジプト王ファラオが自分は王というその立場ゆえにのみその最高位に立っていると、お前の上に立つ、そのようにヨセフに言っておりましたが、これは王という要素を除けば政治的なことも含めてエジプトのあらゆることをあなたヨセフに私は委ねているという宣言であったわけです。ですからヨセフはファラオというこの王という要素を除いてエジプトを実効支配しておりました。そのことを考慮すると このエジプトにとどまっていれば、ゴシェンにとどまっていれば、どんなに飢饉が続こうとも何の心配もなかった。エジプト中の最良のものをファラオはヨセフとその一族に与え続けてくれる。ですから飢饉だろうが平常時だろうが、このエジプトという強大な国にとどまる、そこで一族が繁栄していくというのは実は賢い選択に思えるんです。ところがヤコブは、自分が死んだらカナンへ帰らせてほしいと望みました。これはエジプトにとどまるというのは大きい魅力に思えるんだけど、でも同時にこれは誘惑なんだということをヤコブが知っていたということです。神様との約束の地、それは何度も申しますが、あくまでもカナンだった。エジプトは約束の地ではなかった。約束の地がどこでもいいというわけでもなかった。神様に与えられたのはカナンだから、カナンでなければならなかった。ですから今目の前にある幸せや魅力にあふれ豊かに思えるこのエジプトの光景というのは、誘惑となってヤコブとその子孫たちに襲ってくる。そこにとどまりたい、そこにとどまって繁栄していきたい。そうした目に見える豊かさは、ともするとヤコブとその子孫たちを神様との約束から引き離していく、そのような誘惑になってくるわけです。でもヤコブはその誘惑を断ちました。葬るのはカナンの墓に、先祖の列にと臨んだんです。そしていよいよヤコブが死んだ時、ヨセフは遺言通りヤコブをカナンの地に連れて行って先祖たちの墓に葬りました。その際ヨセフは父ヤコブの亡骸をカナンに葬りたいとファラオの許可を取りに行くんですが、ファラオは二つ返事でこれを許しました。それだけではなく、ファラオの命令でありましょう、宮廷の重臣たちや長老たちが全員同行したといいます。戦車や騎兵という軍隊も同行し、それはそれは立派な葬送の行進だったと書いてあります。これはもう今やエジプトに欠かすことができないヨセフという知恵者に対するエジプトの配慮であり、その父であるヤコブに対する敬意の表れとみなしていいかと思います。それほどヨセフはエジプトの中で力を持った、なくてはならない存在となったんです。葬儀が終わり、ファラオとの約束通りヨセフはエジプトに戻ってきました。兄たちも戻りました。その時に兄たちは不安に襲われるんです。父ヤコブという一家の重しがいなくなってしまった今、弟ヨセフは自分たちがかつてヨセフに対して犯した罪の報いを私たちに与えるのではないかと、自分たちはヨセフから何か罰を受けるのではないかと恐れたからです。そこで兄たちは使いの者をヨセフに送りました。そして過去の罪を改めて懺悔しました。使いの者に続いて自分たちもヨセフの前に進み出てひれ伏して許しを請いました。ここでもかつてヨセフが見た夢の通りになっています。兄たちが刈り取った麦の束が、ヨセフが作った麦の束の周りを囲んでお辞儀をしている。つまりその夢は、兄たちが弟であるヨセフをひれ伏して拝むという予言的な意味を持っていた その夢が、まあ、結果的に兄たちによる執刀会ヨセフ殺害の動機にもなったわけですが、今それが成就していることが明らかになっています。しかしヨセフの前でひれ伏すお兄さんたちにヨセフはこう言いました。恐れることはありません。私が神に変わることができましょうか。あなた方が私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。こう語ったんです。大事なのは、先ほどもお話ししましたが、ヨセフはお兄さんたちの罪をなかったことにはしていないんです。お兄さんたちがしたことを悪を企んだとここで表現をしたように、それが罪と呼ばれる悪い行いであった、そのことは明白であり、それを なかったことにはしないんです。それに対してヨセフは彼らをいかようにもできる力を持っていました。何度も言いますが、エジプトをファラオから全権を委譲されていたんです。父ヤコブがいなくなった今、ここでヨセフは一気にこの兄たちを亡き者にする、恨みを晴らすということも十分にできたんです。しかしヨセフは復讐はしませんでした。彼はこう言いましたね。私が神に変わることができましょうか。これは先ほどもお話をしましたが、お兄さんたちがヨセフを殺そうとして穴に入れ放置したのも、そこを通りかかった商人が偶然、まあ、彼を見つけて引き上げてエジプトに撃った、まあ、その結果ヨセフはエジプトに渡り、そこでその賜物を生かしてのし上がっていくわけですが、これも全て神様のご計画であったという、そのような固い信仰がヨセフにはありました。ヨセフが兄たちの嫉妬を買って、兄たちが弟ヨセフにひどいことをしたのも、自分がここエジプトでのし上がって、お父さんをはじめ一族をここに招いて、この大飢饉を乗り越えるためだった、一族を流れさせるためだったというわけです。ですからお兄さんたちと再会できたことも含めて、これは全て神様のご計画なんだから、私が個人的な恨みで何とかできるものではないと、それを優先させるものではないとヨセフは考えていたのでありましょう。そしてヨセフにひれ伏して、あたかも命乞いをするかのような場面を、お兄さんたちが命乞いをしているかのような場面をイメージしますが、そんなお兄さんたちにヨセフは歩み寄って、慰め優しく語りかけるんです。許しの瞬間でありましょう。それは神様が備えた時でありました。さらに長い年月が過ぎて流れて、ヨセフも最後の時を迎えます。息子エフライムの3代の子孫を見たというんですから、数えると5世代が一緒に、仮に一時的にだとしてもいたということですから、なかなか幸せな人生であったと思います。そしてその子孫たちに言いましたのが25節の言葉でありました。50章の25節です。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってください。登ってくださいということは、なんとヨセフも先祖たちの墓に葬ってほしいということと同じことを言ったんです。つまりカナンの墓に葬ってほしいということを希望しました。これは神様への忠誠であり、信仰の表れ以外の何者でもないでしょう。ヨセフは当時考えうる最高のものを手に入れていたはずです。地位も名誉も財産も あらゆるものを手に入れました。これは彼が望んでいたことではないでしょうが、兄たちまで自分にひれ伏している。でもそれは自分の力で獲得したものではないんだと。それは神様が備えてくださったものなんだと。客観的に見ればそれを獲得できたのはヨハネの能力、それが高かったからだと。でもその力、さまざまな賜物を備えてくださったのは神様だと告白することはヨセフにとってはごくごく自然なことだったでしょう。だから今自分はカナンに帰る。思い出深くこの世的には自分が一番輝いていた時代を過ごしたエジプトに葬られてもよかったはずです。むしろエジプトでかなりの勢力をイスラエルの民も作っていったはずですから、そこに葬られると考える方が妥当かもしれません。大きなピラミッドが作られたかもしれません。しかし神様が約束されたのはカナンの地なのだからと、葬る時にはカナンに返してほしいと願いました。これは自分がこの世的にどんなに偉くなろうと力を持とうと、私は神様に代わることなどできるはずがないという彼の信仰の確認でもあったと思います。問題はイスラエルの民のその先祖がこうしてカナンの地に眠ることになりましたが、神様の約束はではいつ成就されるのかという問題は残されたままだということです。約束の地が本当の意味で乳と蜜の流れる豊かな楽園になるのはいつのことなのか、そこにイスラエルの民が、つまり神の民が満ちあふれるのはいつのことなのか。この時点でイスラエルの民はエジプトにおります。ということは先祖たちはカナンの地で眠っているだけで、まだその約束は成就していない。その約束はいつ成就するんでしょうか。この後エジプトにおけるイスラエル民族の状況は大きく変わっていきます。彼らは長い時を経てエジプトで奴隷とされていくような、そのような地位に落ちていきます。落とされていきます。それにたまりかね、彼らは約束の地を目指してエジプトを脱出していきます。物語はそちらの方へと展開をしていくんです。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。ヤコブ、ヨハネがあなたの約束を信じ、その信仰を守り通したように、私たちもまた御子イエス・キリストを通して与えられた新しい約束の中に、その福音を信じて今それぞれの使わされた場で、その与えられた命を一生懸命に生きていくことができるようにと心から願います。どうぞ私たちに伴い、私たちの歩みを導いてくださいますように。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。